恵み深い天皇お父様、長雨が続いておりますが、10月を迎え、恵みの秋、収穫の秋を迎えています。ここに夏を終えて集われたお一人一人、神様が見つめて愛しておられるお一人一人の、どうぞ疲れをねぎらい、また新しく力をお与えくださって、今月のそれぞれの家庭での生活、あるいは学校や職場などでの生活を豊かに祝福してください。もしも体調が悪い中で来られた方がおられましたら、またネットを通じ体調悪い中で礼拝している方がおられましたら、誠の癒し主である、医者であるイエス様が、心と体に触れて悪いところを強め、祝福し、癒し、恵みに変えてくださるようにお願いします。先ほど名前の挙がりました方々、どうぞ痛みのある方、今治療の中におられる方々、回復の途上にある方々には、神様の格別の癒しがありますようにお願いします。特に坂本姉妹の抗がん剤治療に神様が寄り添ってくださって、痛みを和らげてください。古谷姉妹も退院できましたから感謝します。速やかに回復の道をたどられますように。今週教会を留守にしてしばらく明けますが、帰って、その旅路にも、また留守の間の教会にも、神様の恵みがあふれるようにお願いします。これからご一緒に聖書を開きますので、よろしくお導きをお願いし、イエス様のお名前によってお捧げします。アーメン。10月からネクタイしてもいいし、上着を着ても着なくてもいいしと正志先生と打ち合わせしましたら、正志先生がネクタイしてきたんですが、私がしてないので慌てて外したんです。それで私は今日はネクタイもしないよと言ったのに、このようにいきなり上着を着て上がったから、正志先生も少しフェイントを食らって戸惑ったんじゃないかなと思ったりしています。さあ、今日のタイトルはブドウの木という、すごく分かりやすいイエス様のお話です。しばらく教会に来ている方は、ここ最近、神様は祝福の神様ですよというお話をしています。怒りの神様とか、人間のようにその時々の虫の居所が良かったり悪かったり、感情の起伏の激しい神様とか、そうじゃなくて、通奏低音のように私たちを祝福してくださる神様ということで、覚えている方は、例えば水路のそばに植え替えられた木のような祝福ですよとか、あるいは羊のことを本当に愛している羊飼いのような神様ですよというお話をしました。で、今お話しした2つの水路のそばの木も、羊飼いと一緒の羊もそれぞれ歌になっています。だけど今日の箇所も大好きだという人が多いんです。今日の聖書のお言葉も歌になっているんです。これはイエス様がこれから十字架について、いよいよ自分の命を捨てるんですよという直前の、だから告別のお説教の、この直前は立ちなさい、さあ行きましょうと言って十字架に向かう、だからその最後のお説教だったんですね。ブドウの、まことのブドウの木であるイエス様に接ぎ木された枝であるのがあなたの人生ですよと。なので最初にアウトラインを出していただくと、今日はこんな流れでお話しします。さあ、祝福された人生の土台は、神様ってどんなお方、神様の理解です。神様と言いましても、聖書の中で父なる神様という表現もあれば、子なる神様であるイエス様、それから目には見えませんが、私たちの昨日の生活、今日の午後の生活に、あ、これ神様だなという聖霊なる神様、だからあれ、父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊様の理解を今日はお話ししたいと思います。 その神様の理解ができると神様に接続された私たちの人生の理解につながります。これが切れてると、なんでこんなことが起こったって。しかしこの神様の理解ができると、神様が私の人生に今介入してるんだなって、枝が切られたらちょっと痛いけど、なんで放っててくれないのって思うかもしれないけれども、枝に感覚があるかどうか知りませんけれども、しかし神様の理解ができると、神様は私の人生に今手こ入れしてるんだ、手を入れてるんだ。だって素晴らしい日本の盆栽の師匠みたいな人はちょっと痛いけど木をぐーっと動かしたり止めたり切ったりなんだりしたら、もう本当に美しい芸術作品になるんですよ。だから神の理解ができると自分の人生の理解がだいぶ変わります。そしてちょうど今実りの秋です。だから羊のお話もいいですよ、水路のお話もいいですよ。だけどちょうどこの秋に誠のブドウの木の枝としてふさふさと実がなるのだという話はちょうどいい時期じゃないかなと。さあ、それでじゃあ今日の一節のところ、15章の一節、ご一緒にイエス様の告別お説教のような歌にもなっている、ここに神様ってどんなお方って読み取れるんです。ご一緒に読んでみましょう。はい。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。皆さん、神様は農夫。ああ、じゃあ私の人生は農夫が見守っていたんだ。皆さん、ブドウ園に行けば、まあ変な動物が入らないように柵があったり、網がかけてあったり、それから一つ一つの房に袋がしてあったり、台風が来る時になったら何か防御するものを作ったり、手こ入れしたり、支えを作ったり、まあ手が入りますよ。雑草を抜いたり消毒したり、四六時中ブドウ園の農夫はそのブドウのことを思っています。皆さん、このお話をしたのはゲッセマネの園っていう場所で話したんです。だからイエス様は漁業の話もしたし、いろんな羊の動物の話もしたけれど、ゲッセマネの園っていうのはオリーブがいっぱいになってるんです。でこの農園で話すには、やっぱ農業をやってる人は農業に関係した話はすごいピンときますよ。どれぐらいこの作物のことを思っているか、もういちいちくどくどと説得がいらないです。もうピンときてるんですよ。でこのオリーブがたくさんなっているエデンの園で、父なる神様が農夫なんですからねと。じゃあいきなり聖書の旧約聖書の引用箇所をちょっと読んでみましょうか。今日は2つあるんです。1丸を出していただくと、イザヤ書というところに、なんだ聖書は昔からブドウ畑で神様はその所有者であり収穫を待っている農夫なんだな。ご一緒にイザヤってイエス様が話す700年以上前の解説の言葉を読んでみましょう。じゃあこのモニターに映っている5章の一節。はい。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。皆さん、漁業をやってる人は海の話がいいんです。農業関係の人は農業の話がいいんです。イスラエルのこの斜面にまったらなとこじゃないんです。そこに段々畑を作って掘り起こした石で石垣を作るんですよ。そして愛の歌を奏でるんです。いや、収穫が待ち遠しいなって。愛する者のために自分の作ったブドウ畑、自然なブドウ畑じゃない、テラロッサという土なんですが、よく肥えた濃い茶色の土を全部掘り起こし、岩や石を全部掘り起こし、次の2節を読んでみましょう。はい。彼はそれを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが水ぶどうができてしまった。まあ、この歌詞はちょっとがっかりしたという歌詞なんですね。すごいがっかりした。どんだけ体疲れ果てて泥だらけになって掘り起こして石で見張り櫓を立てて24時間ある時は見張りをし、酒舟を掘ってそこでぶどう酒を作るように万端準備して、すごい期待していたという箇所なんですが、 つまり旧約聖書からずっと、ね、農園の話、それはブドウの木のお話、父なる神様が農夫なんですよ、そう考えると私見つめられていたんだ、知らなかったけど神様があの時私をああいうふうにしてくれたんだ、そういえば聞こえないけど神様の声が聞こえたようなあの時だったなって、人生が少し解けるんですよ。で、今日の一節に戻りますよ。そうすると、ブドウ畑の農夫が父なる神様で、このお話をしたんじゃ、イエス様はどなたって、それは私は誠のブドウの木。皆さん、これはあの純良な純正な、まあブドウとよく知りません、デラウェアぐらいしか知りませんが、今いろんな品種があるんじゃないですか。皆さんがせっかくの畑のスペースに良いブドウを植えようと思ったら、どの苗がいいかな、どの苗でもこれは本当にあの実のつき方が良さそうかなってよく見ると思いますよ。で、変な木についちゃダメですよって、当時は偽の教師もいたし、偽物もいっぱいあったんですよ。だけどイエス様は、私は誠ですと、私は純良な、もう純粋な、もう素晴らしい、これにくっついたら、だから他のところに行かないでというメッセージを込めたんですね。私は九州に行った時、ある牧師さんにお話ししたら、いろんな牧師さんのタイプがあるもんだな、教会士ってよく言うんですが、私は行ったことないから知らないんですが、よく刑務所などに行って、そして人生の話をしている、それも使命の感じている牧師さんは、なぜって、なぜというと、お父さんお母さんがずっと不仲だったんですって、まあ年中喧嘩ばっかりしてたんですかね、そういう家にいるのはちょっとしんどいと思いますよ。で、それだけじゃなくて、お父さんがちょっと女性の癖が悪くて、お金の癖が悪くて、おいで夫婦では絶えずこう言い合って、その中の息子だから、まあ、非行に走り、夜遊びが始まり、で理由があったんです。で、お母さんが亡くなってしまった。で、お父さんはといえば、会社が倒産して借金作って蒸発しちゃったというんですよ。いや、これいろんな人生あるけども、お母さんが亡くなり、お父さんが会社潰し、借金取りが来て、無責任というか責任取らずに逃げていってしまって、昔の思い出といったら、いつも仲が悪い、針のむしろのような、一刻も痛くない家で、いや、非行に走って普通かなって、放っとけば、まあ、蛇の道は蛇ってよく言いますが、なんかそういうあの罠に引っかかってもおかしくなかった人生かなと、住んでのところでイエス・キリストに出会い、人生が救われたんですって。いや、救われるでしょ、変わったんですって。あんな家なものこうなって普通でしょうって言っておかしくないんだけど、イエス・キリストに救われた、そういう経験があるから、いや、そんなお話を何かの事情で刑務所に入った多くの人たちに、私の家はああでこうで歯がなくなり、父が蒸発し、借金で、そして女癖が悪くて、金遣いが荒くて、そして自分も夜遊びが始まって、非行に走って、あのまま行ったらやがて事件になったかもって、けどイエス・キリストに、この誠の純良な純粋な、あのキリストのブドウのやがてふさふさと実がなりそうなところに接ぎ木されて、私の人生は変わったんですよ。では、これは力強いだろうな。いろんな質問してくる人もきっといるだろうな。私にはできない奉仕じゃないかなと思ったんです。ところで皆さん、父なる神は天から見つめている農夫ですよ。そうしてこの地上に来られた誠のブドウの木が子供であるイエス・キリストですよ。最初にちょっと哲学神学的な、だけど神様は三人のお方として語られている、これを面倒くさい言葉で三位一体と昔から言ってきたんです。三つの位、一つの体って書いて、まあ、父なる神がいて、子なるキリストがいて、三番目は聖霊なる神と書いてあるんですけれども、この間ちょっとうちで面白かったですよ。うちに小さい子供が、まだ5年、生まれて5年ぐらいの子供が時々孫とも言いますが来るんですけども、まあ大体5年生きたら大体質問は分かるんです。どんな質問でもござれっていう感じだったんです。誰も思ってもない質問を始めたんですね。ママは誰の奥さんって聞いたんですよ。考えもしませんでした、そんな質問が出てくるとは。自分のママは誰の奥さんでしょうかって、多分頭混乱したんじゃないですか。時々我が家にやってくれば、おじいちゃんもいれば、おばあちゃんもいれば、お母さんもいれば、お父さんもいて、なんか5人がごちゃごちゃ、時々ふっと、あれ この相関関係は誰と誰がどうなのかなってこれ私分かるんです。例えば今度ハンガリーに、ルーマニア、ハンガリーなどに行くと、大体最初に初めて会う人多いんですよ。でいきなり食事になると一回紹介されても分かんないです。この人はこの人の妹さんだろうか、奥さんだろうか、この人おばさんだろうか、赤の他人だろうか、この人誰が牧師の奥さんだろうかって、頭の中でまさかあんまり聞くわけいかないんですよ。適当にくっつけて大体予測で話すんです。で最後になってだいぶ違ったりしてるんですが、まだ生きてる年数が少ない人にとっては、と急にあれママはどこで誰の奥さんだろうかなって話になったんですが、皆さん聖書を読むと時々混乱してもおかしくない。父なる神様、子なるイエス・キリスト様、私たちの生活であれやこれや働いて神様の御業を前進させてくださる聖霊なる神様、さあその聖霊なる神様については2節ご一緒に、私はここから深読みできるんじゃないかなと思ってるんです。ご一緒に2節読みましょう、はい、私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。ここにちょっと人生の理解が出てきますね。ああ、ブドウ園っていうのはあとは野となれ山となれ雑草畑となれって誰も放っておかないんだって、あんだけ土を掘り起こし、あんだけ岩を掘り起こし、何のためって、それだけ愛おしいから、それだけ見つめているから、いくらでも手をかけるから、だから手をかけるって時が来たらやたらはしませんよ。刈り込みをするんですよ。これを見るとちょっとある人怖くなるんです。私バッサリ切られるんだろうかって。結論言いますよ、そういう意味じゃないんです。皆さん、あの我が家にも小さな畳1畳2畳ぐらいの畑とかあって、まあ家内が上手にやってるんです。この間雑草とか全部取り除いて芝も刈ったら本当に綺麗になりました。いや本当に綺麗になるもんだなって。どの畑でもどの庭でも手を入れると思いますよ。しかし私は枝に意識があるかどうか知らないんです。なんか桜が狂い咲き始めたってニュースでやってたから、なんでって解説したら、とにかく台風とかが何回もやってきて今年は異常で、そう葉っぱが全部落ちちゃった。そう葉っぱが落ちると、枝は葉っぱが落ちるってことは冬が来たんじゃないかって、冬が来たから葉が落ちて、その後まだ暖かくなったら、あ春だって言って花が咲き出したんですって。枝もいろいろ考えて推測して、あの頭脳みたいなのがあったりあれしてんのかななんてちょっと擬人化して、私もそれを聞いたりしたんですけども、皆さん刈り込みをするのはやがて豊かな実を結ぶためなんですよ。なぜといえば、これ切り捨てているんじゃないという証拠は3節なんです。ご一緒に次の3節を読むと、実は同じ言葉から来ている清いということと選定すると訳される言葉はもともと同じなんですね。だからあの滅ぼすため、切り捨てるため、もう知らないというためじゃないんです。もっと豊かな美しい盆栽になるためっていうと語弊がありますが、豊かな実りをするために今手を入れなきゃならない、なんで切るのって思うかもしれないけど、ほっといてって思うかもしれないけど、ちょっと痛いと思うかもしれないけど、清い実を結ぶために手を入れてるんですよと。じゃああの刈り取るということと同じ言葉が清いっていう、もともと同じ言葉なんですが、じゃあ3節ご一緒に読みましょう、はい、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。皆さん、この清い選定の働きをするのが、私は天におられる神様のお心に従って地上に来られた誠の純良な、もう純粋なイエス・キリストに継ぎ木されて、あとんでもない人生に走っていかなくてよかったなって、その後手を入れてくださって、清い御霊の実を、九つの実を例えば結ぶために働いておられるのが、あイエス様なんだなっていう根拠は、じゃあガラテヤ書っていうところ、もう一箇所の引用箇所20を出していただくと、皆さんこの言葉好きで九つ暗記してるという人や、台所に書いて貼ってるっていう人もいるかもしれません。じゃあまず、もう何回も読んでますが、22、23をまず読みましょう、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、 自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。ですから皆さん、ここの9つの実の、どれが今引かれているって人にそれぞれですが、金儲けしたいとか、ずるくやりたいとか、それから少しでも長生きしたいとか、偉くなりたいとかいう実だったら当てはまらない。しかし清い実なんですね。愛とか喜び、平安、大きな心、寛容、意地悪じゃなくて親切、善意、誠実、柔和、自制など、皆さん、こういう実を結びたいと思ったら、誰がこういうふうにしてくれるんでしょうか。じゃあ続きを今日は読んでみますね。24、ご一緒に読みましょう、はい。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。継ぎ木されたというのはこういうことか。キリストにくっついたということは、かつてはもうちょっとずるくやりたい、かつては自分さえ良ければってすごく欲が強かった。しかしそういうもの、情欲、欲望とともにキリストの、純良なブドウの木に継ぎ木されたということは、もうそれはその時点で自分も十字架と一緒に死んでしまったのだと。とはいえ、生きてる限り、肉体がある限り、いろんな欲、誘惑があります。なので、25節、次読みましょう、はい。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。じゃあ26も、はい。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。ガラテヤの教会に、平和であるように、柔和な心であるように、挑んだり備えたり、角突き合わせるようなことをしないで、もう一回25節に戻ると、そういうふうに私たちの人生に介入して手を入れて刈り込みをしているのは御霊様ですよと。皆さん、ですから御霊なる神様が私たちの人生に実がなるように刈り込みをしてくださる。刈り込みの手が入ることは皆さんはありましたか。私は先週は多分今までの人生で最もぐらい医者に行ったんですね。ほとんど医者で終わったような、歯から始まって目が、そして脳まで、それから循環器系で、なんだかもっと他にも行きそうな感じで、なんだか1回とか具合悪くなるとあちこち、出かけるもんですから、向こうで倒れたりすると医療費とかもバカにならないので、じゃあこうなったら人間ドックにでも入ったつもりであちこちの病院に行きましょうかって、肩が来てるかなと思ったんです。そして家内にしか話してないんです。ちょっとショックなこともあったんです。それは何がショックだったかというと、買い物に行ったんです、ある時で、ふらふらと見たら、私の悪い癖は一生多分治らない、子供にも叱られるんですが、もともとの値段が安くなってると買え買えって言ってるように聞こえるんですよ。買わなきゃ損するって、誰かが得をするってこう思っちゃうんですよ。そして私は、これ私が良さそうなズボンだなと思ってね、そしたら家内にちょっとね、釘刺されたの、持ってんじゃないのそれって言われたんですが、いや持ってるはずがないと、これ私 の, 好きそうなもので、こんなに安いんだから買わない手はないということで、間髪入れずに買ったんですよ。そしてちょっと裾を直してもらって、持ってきたでしょ、ズボン入れる場所って決まってるんです。そしておもむろに開けて、すごい得をしたと思った、その新しいズボン入れようと思ったら、あっとした、同じのが入ってんです、そこに。誰が入れたんだって、どうも記憶ないんですが、私買ったようですね、以前ね、多分初めてこういう経験、私の脳みそが焼け溶ける日も近いじゃないかなと思ったんですが、合わせてもう一つは、パソコンがこの間ある教会で使いました、せいかどうか分かんないんですが、音が出なくなりまして、そしてちょっとお金かけて遠隔操作してもらったけど、どうもそれでも治らなくて、全部まっさらにきれいに最初の状態に戻すリカバリーっていうのをやるほかないということでやったんです。それでも治らなかったんですけども、しかしだからこれから修理を出せば、ちょっと時間とあれをかけてでも治るんだろうなって、まだ1年ちょっとなのでと思ったんです。皆さん、家もそうです。古い家でもリフォームして、また新しくなる、手をかけたら、パソコンもちょっといろいろいじって、ちょっと犠牲も払わないといけないけど、でも新品見たら新しくなるならば、 まあ、私の体は何とかなるか分からないけど脳みそは戻らないんじゃないかな、あのズボンを2回買った限りにおいてはと思ったりもしたんですけれども、まあ、しかし神様は手を入れるんです。私たちに手を入れて、いやちょっとしんどいな、病院に行くの、検査するの、薬飲むの、パソコンも時間かけてこんなことやるのもしんどいなと思うけど、神様は私たちの人生がさらに実を結ぶために刈り込み、それは清くする、そしてもっと良い実を結ぶために手を入れてくださるんです。先週私はそういう1週間でした。皆さんももしかしたら今がそういう時期か、あるいは去年そういう時期だったかな。神様は愛する畑に目をかけて、一番良い時に、やたら時期関係なく切ったりしませんよ、一番良い時に手を入れて、そしてやがてのステップにしてくださるんです。じゃあ今日の聖書の箇所に戻りますと、4節5節最後のところを見ますと、じゃあ私たちはどうしたらいいんですかと、ね、誠の葡萄の木である純良なイエス様に接ぎ木されたので、時々神様が農夫が手を入れてくださって、実際手を入れるのは聖霊なる神様ですけども、じゃあ私はどうしたらいいんですかと。そんな難しいことないんです。何も哲学的な、神学校行かないと体得できないようなことじゃない。ただくっついて離れなければいいんです。皆さん、あのくっついて離れたら、まあ、まだ花も咲いて実はついてるかもわからないけど、やがて枯れますよ。でくっついてればいいんです。しかしこの単純なくっついているということが、くっつき続けているということが時々難しいと感じるんです。じゃあご一緒に4節を読みましょう、はい、私にとどまりなさい、私もあなたのとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。まあ、とどまるというのは、その中に潜り込んで住んじゃうような、あなた方がとどまるなら、これ強い言葉なんです、私もとどまりたい、私もあなたとずっと一緒にいたいとイエス様が願っている。これはやっぱり親子で言うとあちこちで見かけるんじゃないですか。例えばうちでも、あの孫が寝て起きると機嫌良くないですよ。最初に言う言葉はいつも決まってます。ママ、ママって言うんですよ。残念ながらパパじゃないんですね。いつもママなんですね。やっぱママと一緒じゃなければ、でママも来るんじゃないですか。で絶対離れないですよ。そこから人生が始まるんです。私たちもイエス様と結ばれて、もう離れないと。ずっと離れないと。イエス様も離れないよって。いつまで？一生涯、地上にいる限り。私ちょっと残念だったのは、この間東京の教会に行った帰りに車で、この亡くなられた松川貴子さんって小高に南相馬市に住んでいたんですけども、よく集会に行く時、本当に外に立ってて、具合悪いから家で待ってて、いつも必ず外に立ってて、私がしばしば遅れていくので、でもあの本当にいつもニコニコして、私の印象はそれはあの主の集会に行って、そこに座っているのが何よりも幸せ、何よりも嬉しい、何よりも喜び、穏やかな心で人生送られたかな。実際は嵐の日もあったと思います。大変なことも随分聞きました。だけど心はイエス様と結びついているから穏やかだったかなって。まあ残念なのは、2週間だか3週間前にハガキいただいてたんですが、実質の、そしてじゃあその時会いに行こうと思ったら、まさかお医者さんもこんなに早くと思わなかったということで残念でした。残念でしたけれども、松川さんは長寿でしたけれども、イエス様としっかりと結びついてとどまっておられたと証言することができます。松川さんだけじゃない、私たちはみんな、小さい子供は絶対離れない、そしてそれが年を取るまでずっと私は離れませんよと、ずっととどまりますよと、そしてイエス様もあなたにとどまりますよ、離れませんよ。でこの箇所を見ると、ね、枝だけで実を結ぶことができません。皆さん、自分の頑張りじゃないんです。実は自分でつけるものじゃない、神様が、農園の農夫が、そしてまことのブドウの木のイエス様の命が、そして私たちに四六時中働いて時々手入れをしてくださる聖霊様が実を、房をならせてくださるんです。我が家に今年七房だかブドウの 房がなったって話をしました。まあ、冗談で一粒千円で譲りますって言ったら恐れて誰一人その話題を私にすることはなかった。いや後になって300円に値下げするとか、最悪は1個20円で投げ売りしますよって言ってもよかったかなと、いやくれてもいらないってみんなの気持ちだったかなと思ったんですが、それでもですよ皆さん、言ってるものとやっぱり味はそこまで甘くはなかった。それでもですよ、やっぱり自分の家で房がなれば嬉しいもんですよ。いや実がなったって嬉しいもんですよ。私たちの人生はオーナーがいます。農夫である神様が、でブドウの木は、ね、死と復活のイエス様、本物ですから、下手な道じゃない。私が道、私が真理、私が命と言ったイエス様の幹に接続してるんです。そしてあらゆることをなさった神様は私たちの人生に身を必ずくださる。そしてそれを喜んでくださる。ある教会に集っている方の家ではブドウの房が何重となっているということで羨ましいなと思いますが、みんなの人生になります。私は8月でしたか、青山の駅のプラットホームで盲導犬と一緒なのに落ちて亡くなった方がいました。あれ聞いたことあるなと思って調べたらクリスチャンでした。そして10年ぐらいフィリピンで宣教師をしてたこともある。それでなんか病で目が悪くなって後で盲導犬と一緒に、でまあいろんなことをちょっと見ましたら、本当に熱心なもう素晴らしいクリスチャンで、イギリスだかどっか留学してる時もあったんですかね、とにかく周りの人に深く心に残るような人生を送られたということを知りました。ああ人生は、まあ、それは事故でしたけども、まあ、どうして落ちたかっていうのは今でもちょっと話題になってるらしいですけども、盲導犬のいつも右左の逆で歩いてたんじゃないかとか、なんかいろいろあるようですが、しかし、まあ、私たちの人生で交通事故もあります、病気もあります、長寿もあります。しかし長くても短くてもやっぱり実がなるんだなって、このように人生を終えて、しかしたくさんの周りの人の心に残り、いや素晴らしいクリスチャンだったって、それを見ただけで、あ神様はそれぞれに実を与えてくださるんじゃないかなって。我が家では実は今月私の一番大事な人の誕生日なんですが、今年も忘れそうだった、よかったです、子供が一足早くやりましょうって言ったんですよ。これはいい考えだと、忘れることはないと思ったんですよ。こうしてちょっと皆さんに嫉妬されますが、お婿さんが料理を作ってくれた。あ言っちゃった、これはねなかなか美味しかったですよ。いや大した能力だな、また逆立ちしてもできないな、これだけでも幸せだと思った。でちょっといろいろびっくりさせようかなと思ったら、ちょっと我が家に盗聴器でもついてるかな、何か誰かスパイがいるかなと、多分まだ人生短い人じゃないかと思って、嬉しいことはどうしても言いたいらしくてですね、これは秘密というふうにしてたらしいんですけども、多分その足でか次の足でか分かりませんけど、これは秘密なんだけどと言ってどうも本人に言ったらいいんですけど、まあ小さいから可愛いから許せるかなって、みんな知らないこととして全員が知ってる誕生会をしたんです。まあしかしやりながら、これも幸せなことだな、別に大きな幸せじゃなくてもいいんです。皆さんが病で、あ回復して退院できたな、やっぱり家で生活できることは幸せだなって、大きなブドウの房じゃなくてもいいんです。まあここに教会ができただけ、これは大きな房でした。エルシャロームができたことも大きな房でした。だけど日々小さな房もあります。神様はたくさんの房をくださって、良い人に恵まれて、いや私ももしこれで人生終わっても多分幸せって思うんじゃないかなと思うし、皆さんもきっと思うと思います。いいんです、他の人よりも房が多くなくても、ね、私たちはそれぞれイエス様がこれも房だよ、これも実だよ。先週は私病院だけ行ったって言いましたが、いくつかの病院で受付のところで、牧師さんですかと言われて、この教会のことをずっと見ていて、いつか来ようかなと思ってたって、あって、まあ、病院にはあんまり行きたいとは思いませんでしたが、それはちょっと嬉しいことでした。また別の病院で行ったら、やっぱり受付の方がこの教会にあるところに来てもいいですかっておっしゃって、今度ちょっと案内持っていこうかなと思ったりしたんでした。ああやっぱり私たちは近くのホテル結婚式場で前は礼拝してましたが、あの時はあんまり人来なかったなって、本当にそこにいる人だけで30人ぐらいでやってたか40人ぐらいだったか忘れましたけれども、やっぱりここに教会が引っ越してきて、見てる人いるんだって、来たいと思う人いるんだって、 実際にここで多くの人が来てくださって出会って、ああ神様は教会の身、伝道の身、個人の人生の身、ある人は健康の身、家族の身、そして一番素晴らしいのは私たちの先ほどの盲導犬とご一緒の幼稚園の園長もなさって宣教師であった方のように、あの人は本当に寛容な人だったな、柔和な人だったな、親切な人だったな、いろんな身を、人生で永遠に残る身を見せてくださるんです。だったらどうしたらいいですか？それはイエス様から離れないことです。最後にある雑誌にある人の人生の物語が載っていました。お会いしたことありませんが、そうだったのかって、よくある話だと思います。高校生の時教会に来て楽しくてお掃除当番などもやって、ね、だけどその後就職したらどうも原理が違う、教会でみんなワイワイと楽しくやっているのと会社の原則はやっぱり立場とか力とか地位とかものを言うんだなって、もう教会のそういう原則では生きていけないかなと思って、まあ、捨てちゃったというか、そっちの原則に乗っちゃったというか、だんだんだんだん生活が、心がなんかちょっと荒れてきたのか、疲れを覚えてきたのか、そして結婚してたんですが奥様が癌でって書いてましたか、亡くなった。いや大変だったな。そして中学生の長女から始め2人の男の子小学生をもうしゃにむにがむしゃらに子育てしながら仕事してきたんじゃないですか。いや苦労した人生だったなって。だけど心の中はカラカラだったかボロボロだったか。その時インターネットで聖書のお話を聞いたらしいですね。この教会のメッセージもインターネットで流れているんです。何のインターネットのメッセージか。神と富に使えることは、両方に使えることはできないという話、イエス様のお言葉ですが、その時にハッとしたんですって。で人間は経験則ってあるから、一回自転車乗った人は10年後にも乗れるんですよ。高校生の時教会来てたその人は蘇ったんでしょうね。いや本当にそうだと思った。自分の意思でスイッチしちゃって、もうキリストに一回結びついて教会に行って、多分洗礼も受けたって書いてあったか、だけどその後はこの原則じゃなく別の原則でずっと走ってきて、で満たされたか、それで本当に満足かって言ったら、もう反比例してた。そこに神と富の両方に使えることはできないって。1週間かかったって、教会に入るのに、入ろうと思ったけど入れなくて1週間持ち越してすっごい雪降り絞って教会に行った。で牧師さんが話を聞いてくれて、もう涙が止まらなかった。もう決めたって、自分はイエス様にだけ従うって、イエス様から二度と離れないって、もうああいうのは嫌だって。皆さんこれでいいんです。私たちは単純にイエス様から離れない、イエス様から私は継ぎ木されて必ずイエス様の実がなるんだから、離れたら実も何もあったもんじゃないと。一見よく見えるけど、だんだんだんだん枯れ木のような私になっていく。一回ちょっと経験してすぐ戻ってきてヒヤッとして、あもうああいう経験はしたくないって、それでいいんですかって、それでいいんです。そしてやがてイエス様がそれぞれに一番ふさわしい実を、特に御霊の実を結ばせてくださるんです。さあそれでは、あ私5節読んだかな、最後5節も読みましょう。はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。それでは黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のイエス様のお説教、祝福のお説教、国別のお説教を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は神様の理解について、父なる神様は私たちの人生を見つめて、そして責任を持って愛しておられる農夫です その神の愛はイエス・キリストの到来によって現実となり極まりました。この世界にはあまたの道があり、あまたの木があるかもしれませんが、純粋な純良な誠のブドウの木は私たちの罪のため十字架で命を捨て復活されたイエス様です。その幹に接ぎ木された私たちは幸せですが、時々刈り込みがなされ、聖霊様が私たちの人生を調整し教え、時々は痛いけれども、それはもう一回新しくなるため、もっと実を結ぶため、私たちの祝福幸せのためです。なので今日私たちがいそいそと神様の御前に集ったように、日々心がイエス様から離れないようにお祈りをし、聖書を読みながらこの1ヶ月を過ごすことができるように、神様の手入れが入った時には身を委ねて、そして神様の時を待つことができるようにお祈りしたいと思います。それでは、月の初めのそれぞれのお祈りをご一緒に、私たちが祝福されるように、私たちの大事な家族が祝福されるように、遠く離れている親戚の祝福のために、私たちの身の回りの地域の祝福のために、いわきや福島や東日本、遠く離れた九州の熊本被災地の祝福のために、報告でありました姉妹方の手術後の回復のために、またドイツから戻られたモニカ先生の新しいお働きのために、その他心にある願い感謝、どんなことでも声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒に祈りを捧げましょう。祈ります。天の父なる神様、感謝します。月の初めに私たちはここに集まりました。そしてあなたにお祈りを捧げます。主は誠のブドウの木、父なる神は農夫です。そして私たちにたくさんの実をつけさせてくださること、いやもうすでにたくさんの実を十分いただきました。感謝します。とにかくあなたから離れずに、いつまでも共に歩みたいと願っています。さらに多くの枝がこのブドウの木に接ぎ木されますようにお願いします。坂本姉妹、またどうぞ三代子姉妹、その他古谷姉妹、中村姉妹、豊かな回復をお与えください。この教会の子どもたち、あらゆる伝道の働きを祝福してください。また全国各地に散っている方々に慰めと、また励ましがありますようにお願いします。モニカ先生、マサシ先生、この者の働きを祝福してください。あなたが共におられることを本当にありがとうございます。神様の恵みが一人一人に、この教会に、この地域に、いわきに、福島に、九州に、全日本に豊かにありますようにお願いします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、実り豊かな秋の季節を感謝します。神様は私の人生の農夫です。イエス様は私の救い主、ブドウの木です。枝である私の人生を実り豊かにしてくださいました。これからもそうしてくださることを感謝します。あなたから離れません。導いてください。あなたに期待します。 新しい月を感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。